Brought to you by
Magical Marsh Misfits.
はい、やってまいりました。この時間、シャラッパンズスケープ。毎回毎回ゲストを呼び立てして、嘘か本当かわからないような話をダラダラダラダラ繰り広げるこの番組、シャラッパンズスケートなんですけども、本日はもうゲストがやばいです、ね、毎回大物ゲストがいないと暇人かき集めるんですけど、今日は大物ゲストが来てくれました。スケートデッキの最終到着地点といえばこの人、ハロシ君。ありがとうございます。来てもらいました、ハロシ君です。まあね、今日はテーマはハロシ君をがっつり掘り下げようという感じなんですけども、はい、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
まずそのハロシ君が今日ここに来てくれた、まあ、経緯というか、ちょっと軽く話しますと、7月の5日かな、そう、前半にあのね、某番組でちょっと僕とハロシ君がこう 生ライブ、まあ、こんなね、あの10人以下しか聞いてないような番組じゃなくて、なんかもう何万人見てるみたいな、そういう感じの生で配信されるライブに、あのゲストハロシ君で僕がちょちょいのちょい役で出させてもらったんですけども、その時にその、まあ、スニーカーの番組だったので、スニーカー目線で話をしようというね、お客さんもスニーカーの好きな人が多かったんで、僕は話してたんですけど、うわスケートの話に脱線してって思いながら、1時間なんとかねスニーカー寄りの話をしたんですよね。
そうですね。
じゃあなんか僕終わった時になんかもう全然物足りなくて、ハロシ君がもうゴリゴリのスケーターなんで、あのもっと聞きたいモードになっちゃって、あのシャラ君来てくださいと、
ありがとうございます。そうしたわけですよね。はい、そうです。
はい、まあそれからいろいろというか、7月だから今10月だから3ヶ月ほどありまして、で、まあ、ハロシ君はね、こんな弱小番組10人以下しか聞いてないんで、いつももちろん聞いたことなかったんで、いやこんな番組ですってね、あの URL とか送らせてもらって、僕がめちゃくちゃこう厳選してハロシ君好きそうだなって思うようなエピソードを、これいいですよみたいな感じで、あの入りやすい感じにしようかなと思って送らせてもらったら、ハロシ君は面白そうだから最初から聞きますって言ってくれたんですよね。
はい、あの一番最初から一番新しい役まで全部聞きました。
ああ、順をちゃんと積み重ねるタイプですね。
はい、いや面白かったですね。
ああ良かったです。はい、いやで最初から聞けますって言ってくれて、そこから1週間ぐらい連絡が途絶えて、1週間ぐらいしたらなんかあの DM また返信くれて、聞き終わりましたっつって。その時7月だからエピソード40ぐらいは多分あったと思うんですよね。結構なすごい勢いで全部聞いてもらったらしくて、いやもう全然嘘じゃないっていうか、
なんか僕その仕事時間はなんか聞いてるんで、
はい、そうっすよね、はい、
朝9時から夜中までなんか聞いてるんですよ、はい、で、まあ、いつも欲してるんですよその何かを。だからちょうどジマ君からそれ聞いて、はいはい、これだと思って、もう1から朝からもう夜中までずっと聞きすぎて、それはもう、ね、江口君が他人だと思えなかった
この人こんな喋るんだと、
いやもうあんなに喋る人は止まらなかったですね。
いやそう、 DM もらった内容で言うと、なんかあの堀米、ね、父のエピソードも面白かったですよって言って、まあ、堀米あのなんか優斗がバーチカルもう結構辛いから嫌だとか言ってましたよ実際とかさあとはあのうちの社長のね宮内くんがパスポートを見つけてくれたエピソードやばかったですね。
やばかったですね
すごい本当もう細かくちゃんと意見くれて、
あの蓮沼が AV に出てた話もすげえあれめちゃめちゃ調べたんですけど、
まことのね、
速攻調べて、
まことのね、は
い、多分これだなみたいな。
あの行き着いた
ん
ですか？
それあのね会話しなかったんですよ。3000円ぐらいするから。だけどあのまあこれだろうなっていう感じはあったっすね。
あったんですね。
はい、あったっすね。あの話最高に面白かったっすね。
あれはそう田中健二邸で収録して、
うん、あそうなんだ。
僕とウォードキルの小関さんとかね松野さんとかで行って、うん、健二邸に押しかけて。たまたまいた誠とかと もうぐだぐだやりまくったっていう、途中で喋ってんのにいきなりボードキルとかペラペラ乱しちゃったりして
あれ面白かった
し、収録中っすよみたいな、そんなのがあったのとかを聞いてもらって、で、あのぜひっていう感じで今日満を持してここに登場してもらったわけです。ありがとうございます。本当に嬉しい。いやで、まあ原志くんといえばね、そのスケートボードの、まあ、知らない人がいたらちょっと今すぐ一回あの停止ボタンを押してディグってくださいっていうぐらい、もうスケートボード業界では絶対知らない人がいないスケートボードのアーティスト、廃材を使ってね、あのいろんなものを作りまくってっていうアーティストが僕の右隣にいるわけですけども、緊張しますね。
そうですねこれ慣れてないですからね、
はい、いやいやいや、いろんなインタビューとかだって受けてるじゃないですか、ね、
生じゃないんですよ。いや 書くやつとか、
あ、書く、なるほど、
やつだと何とでもなるんですけど、やっぱ実際喋んなきゃいけないのはやっぱ緊張しますよ。
いやでもやってるじゃないですか、絶対。
嫌なんですよ、もう自分の撮ったやつ絶対見ないですからね。
マジですか、
はい、絶対見ないですよ。
エゴさんみたいなのはもうしないんで。
エゴさんをしたとしても自分の声が録音されてるものは絶対聞かない
し怖いですか。
怖いですね
いやいやいや、前のね、そのさっき冒頭に言ったスニーカーのライブの時も、はいはい、僕はちょっとどうなんだろうとか思ってすげえ見ちゃったんだけど、それ連絡したら、いやー、聞きたくないみたいな感じでしたもんね
そうそうそういやもう見たくないですよね。
いやそうですね。
そう、まあ、僕が見なくても、はい、周りの人が調べて僕にいちいち教えてくれるんですよ、
はい、
スニーカーの話しないっつってディスられてましたよみたいな言ってくるんでねえのにと思って。
いやでもあのスニーカーのライブは後からこう連絡いただいて、なんか今までのライブの中で本当は一番の視聴数を誇ったって言ってましたよ。もうハルシ君パワーでね、本当にそこはすごい話がいろいろ聞けたとかいう話があったんじゃないかなと、
うん、恐縮です。
よかったです。はい、いやで僕はそこでちょっとねスケボーの話もうちょいしたかったんですけど、まあ聞いてる人たちにもちょっとハルシ君をざっと紹介ということで、今のそのスケートの廃材を使ってアートを始めるとかっていうのはいつぐらいの時期だったんですか。
スケボーで何か作ろうっていう風になってきたのが2002年かな、違うな、2003年ですね。だから来年で20年目なんですよ。で、もうその時はそのペンダントとかキーホルダーとかを作るブランドを奥さんと2人で始めたんですよ。
はいはいはいはい、
それがハーベストっていうブランドで、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっとやってたらなんかハーベストっていうブランドで商標取られてますよって話が出てきまして、
はいはいはいはい、
全く売れてなかったんですけど、
はい、
やっぱなんか言ってくれる人いるんですよ、
はい、その名前もあるよ、
クッキーでもありますよみたいな、
はい、
でそれだと訴えられるよみたいな脅しっていうか言われて、ちょっとなんか変えなきゃなっていうので、まあ僕がヒロシで奥さんがハルさんだから、じゃあ二人でハロシにしようってことになって、ハーベストバイハロシっていうブランドにしたんですよ。でそれからハーベストバイハロシっていう名前でずっとやってたって感じですかね。
確かに、でもそう思い返すとハーベストっていう名前が結構なんか耳に残ってるというか、ハーベストバイハロシ、奥さんは春さん
ですよね、はい、2人でもともとジュエリーの仕事をしてたんですけど、
はいはい、
それを辞めて独立して、
はいはい、
なんか新しいもの作ろうよっていうか、
はいはいはい、
なんか企業の下請けだったんですよ僕は、
はいはい、
で奥さんは会社に勤めてて、
はい、
でまあもう2人とも結構もう疲弊しちゃってて、
あ疲れちゃって、
なんか量産とかその仕事だったんですよ。100個同じの作んなきゃいけないとか、
はいはい、まあ、流れ作業的な感じ
で、ね、一人流れ作業なんですよ。
一人流れ作業、
原型作って、
はいはい、
それをまあ量産して納品するまでが僕の仕事だったりするんですけど、はいはい、めちゃめちゃダサいのを100個とか作んなきゃいけないんですよ。
まあ頼まれてる、
ね、
まあ、
頼まれるといいですねとか言って、
はいはいはいはい、
だんだんこう心が壊れてくるんですよ、そういうことしてると、
はい、
でやっぱ自分がいいって思うものを作る仕事をしたいし、
はい、
やっぱあとはなんかちょっとなんだろうな、ねじれてたりとか、
はい、
まあなんか個性ってあるじゃないですか、ものって、
はいはい、
だけどその量産って個性絶対許さないんですよ。
あ
ちょっとプリントミスとかあると、例えば あのエラーになってゴミになっちゃうじゃないですか、はいはいはいはい、でも本当は一個ずつ違うからかっこいいはずなのに、
なるほど、
そう、それもまた納得いかなくって、はいはい、やっぱ一個ずつ違うものを価値にできるようなことをしたいよねっていうので奥さんとあの始めたって感じですかね。
へー、はい、熱いですね。いやもう今のだけでちょっともう終わりでいいぐらいもう。なかなか、まあ、エンディング流しましょうか。蛍の光わかんないけど、でも奥さんともこうそういう話がこうすごいできる仲だったというか、
はいはい、
この時は結婚してない？
してないです、してないです、はい、もうそこから十何年と13年とか多分18から付き合って、
はいはい、
ですね、どこらへんの15年ぐらいは結婚してないと思いますね。もう貧乏すぎて、
はいはいはい、
結婚っていう言葉を誰も空気的に言い出せないというか、
はいはいはい
はい、そんな感じでしたね。一緒にいるけど、は
い、でもそういうふうに自分がそういう量産とかの仕事をして、いやこんなんじゃっつって独立したいみたいな思ったのっていうのは20代前半とかですね。
そうですね、22、3とか。一回就職してたんですよ僕、
はいはい、
で またその就職先がすごいハードで、
あのジュエリー屋とは別でってことですか？
ですね、そうなんですよ、ジュエリーの量産は僕が個人でやってたやつで、
はい、
その前就職してたんですよ、
はいはいはい、
なんですけど、まあ、そこがちょっととんでも会社で、
はい、
まあなんかなんていうんですかね、ちょっともう社会では働けないなと思ったんですよ僕こういう社会では、とんでもないです、
はいはい、だから結構ブラックだったみたいな
ことですか？相当なブラック企業だったんですよ、
はい、
まあ、なんか夜になると僕が運転して六本木に社長を迎え、あの連れてって、
はい、
遊び終わってまたピックなんかしないといけない
ですか
とか、なんかちょっとしたトラブルの謝りに行くのが僕だったりとか、そうなんですよ、なんかタイに買い付けとか、なんかね結構いろんなことやらされて、もう最後もう睡眠時間ちょっと少なすぎて、
はいはいはい、
社長運転してる車で事故ったんですよ、
寝ちゃってですか？
いやもう こんなんなっちゃって、うん、
はいはい、
それでもドーン事故って、
はい、
もうその瞬間まだこれ絶対死ぬと思って、
はい、
もう泣いて社長に辞めさせてくださいって言って、2年ぐらいいたかな、1年半とか泣いて、はい、もう頼んで辞めさせてもらって、もう絶対会社に辞めようと思って、
はいはいはい、
もう全部そうだと思ったんですよ、
はいはい、
だからあの個人で独立して本当はハッピーだったんですけど、
はいはいはい、
独立したら独立したらでまた今度なんでこんな仕事しなきゃいけねえんだよとかやっぱ思い出して
はい、はい、
そう、まあ、結果あのハーベストに至るって感じなんですよ。
なるほど。奥さんはじゃあそのハーベストになる時に、まあ、別の仕事してたけどその一緒に始めたってことですよね？
そうですね、奥さんもちゃんとした、奥さんの方はちゃんとしたジュエリーの会社で勤めてたんですけど、
はいはい、
まあ、それもまあまあなんかジュエリーの世界ってすごいブラックなんですよ、
はいはい、
もう6時から、夜の6時から11時までは絶対サービス残業なんですよ。
6時から11時、
はい、で手取り8万とか、
う
ん、休み1日みたいな、結構でもそれが常識なんですよジュエリーの世界って。だからまあ割とそういうこうなんかソルジャーみたいな働き方がみんなしてて、
はいはい、奥さんもやってたんです
ね。奥さんもやってたんですけど、まあ結構もう疲れちゃってて、そう、まあ、まだ若かったじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱ自分たちでなんかやれるんじゃないかと思って始めたって感じですかね。
なるほど、はい、じゃあ2人とも結構そう野心があったんですね。なんか
野心、いや野心って言っても、ね、逃げ出したかったんですよもうその現状から
はいはい、はいはい、こっちじゃないみたいな。
そうなんですよ、
はい、
もう最悪なことをちょっと経験して、
はいはい、
もうやっぱ社会ちょっと難しくないかっていうか、
はいはい、
まあ、実際世の中そんなクソばっかじゃないんですけど、
うんうん、
たまたま僕らがいたとこあまりにもひどすぎてもう一切信用できなくなって、
はいはい、
自分たちでやろうっていうのでやったんですよ。
なるほど。でハーベストを始めて川とかをこうやっててそっからそのスケートボードのをその廃材を利用したものを作り出すわけじゃないですか。
ですね、川をやってたのは僕高校生なんですよ。
あ、そうなん
ですね。そうなんです、あのレザークラフトをやってお店に卸す仕事を高校生の時してたんですよ。
あの
空き時間にこう縫ってで原宿のお店に卸すっていうのが僕の高校の時の仕事で、そのハーベスト始めた時はもうスケボーだったんですよ。
あ、
なんか木でジュエリー作ろうと思って、
はいはい、
その木って木目でみんな違うから全部違うものになっちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそれがいいんじゃないかと思って、
はいはい、
木で始めようとしたら まあ、キー買うのもお金かかるんで、
はいはいはい、
そうお金ほんとなかったんで、したら、はい、まあ、奥さんが僕ん家スケボーやっぱ死ぬほどあったんで、
はいはいはい、
これでやんなよみたいな、どうせゴミでしょみたいな
どうせゴミでしょ、
はい、でこれでとか言ってなんとなく切ってみたらいい感じだったんで、
断面とか
もうこれじゃんみたいな感じになって、そっからスケボーになっていったんですよね。
そっかそっか、ハーベストの時点ではもう、
はい、もうスケボーだったんですよね。そう、スケボーだけは死ぬことあったんですよ。
そうっすよね。
で周り全員スケーターだし、
はいはい、
もうみんな今いらないものナンバーワンじゃないですか、使い終わったスケボーって、
はい、
そうなんです。当時辰宮ってあの、はいはいはい、駒沢にスケートショップまだあると思うんですけど、はいはい、そうあそこのオーナーが僕が滑ってた時の友達なんですよ、
はいはいはい、
であの人のとこにやっぱスケボーいつも溜まってて、それなんか細かく折ってゴミに捨ててたんですよ、
はいはいはい、でもそれ燃えるゴミで返せるみたいな、はいはい、
それ結構大変じゃないですか。
そうですね。
したらもらってくれんのみたいな話になって、その全部僕もらうもらうってでまあ物もいくらでも材料あるんで、
そうですね、はい、なるほど。なんか今でこそ結構そのスケートボードの廃材を利用してやってる、まあ、アーティストというかそういう作品作ってる人いますけど、当時ってだっていなかったですよね、
はい、当時はいなかったですね、
うん、だからもう本当に、まあ、あのね、一番最初の人ですよね。
なんかアメリカではもういたんですよ。90年代とかから、あの、なんていうんですか、トロフィーとか、
はいはいは
い、いろんな、まあ、スケボーって DIY だからみんななんか作るじゃないですか、はい、お香立てとか、
はいはいはい、
野坂さんとかなんて多分僕なんかより全然前からお香立て作ってたんですよ。
へー、
あの人とか
板をこう切ったりして
です
か、板を
あのジグソーとかで切って、でみんな結構そういうのは個人単位では世界中でやってたんですよ、
はいはいはいはい、
だけどやっぱブラッシュアップして、
はいはいはい、
あの本気でそれで食ってこうって人はいなかったんですよね。
ですよね、はい、
それをたまたま僕と奥さんが死ぬほど本気で始めちゃったっていう感じですかね。
あ、なるほど。2002年ぐらい、
2003年ですね。
2003年、はい、いやーだってもう10ほぼ20年ぐらい前です
よ
ね、はいはい、本当に今結構いるじゃないですか、
はいはい、
でもやっぱりキングですよね一番最初にやりだした人っていうのは、しかもなんかその一番最初っていうのはやっぱスケートボードのデッキをこうギュッと圧縮、もう5枚も6枚も集めて圧縮して、
はい、
それを切り出してなんか作るみたいな形ですけど、ちょっと後からなんかこうサイコロ状みたいな感じにしてこう組み立てて、
はいはいはい、
例えばそのスーパーマリオのやつとか、
はいはいはい
はい、うちのあの、
はい、宮内が買ったやつですね、
はい、持ってるんで僕とか結構よく見てるんですけど、
はいはいはい、あれまだ家に飾ってあるんですか。
あれは会社にあって、
あ、そうなんだ、は
い、次ちょっと会社が引っ越す予定なんで、
はい、
そこで飾る場所待ちっていう感じで今眠ってます、
あ、そう、宮内くん家に飾りに持ってった記憶がありますね。
うん、はい、
そう、
あれとかってなんかそのもうスケートボードの廃材を使ってやってる人がいなかったプラス、あの手法とかもなんか全然こうなかったじゃないですか。
あれはなんか任天堂とのコラボだったんですよ実は。
あ、本気の、
はい、任天堂がなんかカセットのゲームのなんかT シャツのプロジェクトやるっていうのでなんか声かかって、あのスケボー、ま、スケボーもすごいアナログだからなんかマリオとコラボしたら面白いんじゃないかっていうので、
はいはいはい、
ああいうのやったんですよ。まあなんか割とリサイクルってもの自体が定着してなくって、あの
リユース、リサイクル
って汚い、
はいはいはい、
うん、それ汚くないみたい な、
うん、
なんかでも そういうこと言われてたんですよ当時は。今あんまりこうスケボーでできたもの見てみんなこれ汚くないって言わないんじゃないですか。
まあその
これうんこ踏んだスケボーかもしれないとかでも僕らよく知ってるからスケボーがあらゆるこうシチュエーションをくぐり抜けて僕の手元に来てるの分かるじゃないですか、
はいはいはい、
だからこれが絶対綺麗だって確証あんのかよって言われたら正直分かんないですよね、まあ、
そうですね、はい、
でもまあ拭いてるけどねぐら
い
ちゃんと拭いてるけどねとしか言えないですけど、はいはい、まあ、だからやっぱ当時は汚いって言われてたんですよ、
うん、
それがだんだんだんだん、まあ、この20年で汚いっていうかその傷も味だよねにまではなってはきたんですけど、はいはい、やっぱまだ当時はそんな感じだったんですよね。
なるほど。その木の1枚デッキ1枚をくり抜いてキーホルダー、まあ、穴開けてチェーン通してとかですよね、
はいはい、
からのそのこう積み重ねてそういう風にしていくっていうスタイルは、はい、なんかこうどこでひらめきがあったんですか。
れはでもなんか最初は立体にしたかったんですよ、はい、でそれでライトを作ったんですよ。
ライト、
はい、ドクロのライトを、はい、でドクロ型にそのスライスされてて、あでその僕にその造形力なかったんで、はい、あのまあ学校そのなんか美大とか行ってるわけじゃないから分かんなかったんですよ、はいはい、でとりあえずそのなんかね、スライスされてるワックスを重ねて、はい、それを削り出して、はい、それをバラバラにして断面図をコピーしたんですよ。なんとなく分かります？
分かります、分かります。
で断面図をコピーしたやつを線をちゃんときれいに清書して、はい、それを木に貼って、はい、木をカットして重ねると、はいはいはい、なんとなくそのフォルムになるじゃないですか、はいはいはい、でそれを削ったんですよ、
はい、あじゃあ最初はこうくっつけて削るっていうよりか、はい、一枚一枚の、
そうですそうです、断面図を
CT スキャンみたいな、
そうですそうです、自分でやって、はい、じゃないと作れなくって造形力なかったんで、で中も空洞にできるんですよそのやり方だと、
はいはいはい、
その断面図作った時にその CT スキャン見て中も空っぽにしてってやって、まあもともとそれでライト作るつもりだったんで、はい、でその隙間から、あ接着しててなかったんですよ最初は、
はいはいはいはい、
だから隙間から明かりが漏れてて、うんうん、これライトでいいじゃんと思って中に電球入れて当時展示してたんですよ、アクセサリーのポップアップみたいなやつ、
はいはいはい、
でも当時まだ LED ってなかったんですよ、
はいはいはい、
で結構熱くなって、
はいはいはいはい、
今度割れてきたんですよ、まあ、パキパキ、
あ 板が、
あまりにも中が熱くなって危険なんですよ、本当はダメだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
でこれはちょっとライトには向いてないぞと思って、
木とライト近いし、
は
い、
そうですね、距離も近いし、はいはい、スケボー大体20センチじゃないですか横、
はいはいはい、
だから20センチぐらいって、まあ、割とこもっちゃうんですよ、どんなに頑張っても。
確かに、はい、
だからまあそのもうライト取ってオブジェってことにすればよくねみたいな、
はい、
まあ本当はライトなんだけど、はい、まあ、そもそもオブジェってアーティストの仕事じゃないですか、
はいはい、
僕らアーティストじゃないから、
はい、
なんかそれってすげえ大それたことなんですよ、
はい、
そのこうアクセサリーとか作ってるやつがこれアートだぜなんて言っていい世の中じゃなかったんですよ、
は
い
は
い、
なるほど、
はい、アーティストって特別な存在だと思ってたんで、はいはいはい、だからライトは作ってもいいけどアートを作ってるとは言えなかったんですよ。
なるほど。
でもライトで熱々になっちゃったからもうライト通るしかねえってなって、はいはい、まあ、これでアートってことでどうすかみたいな感じになってったって感じですね、は
い
は
い
は
い、
流れは。
そっからその重ねるとかそういう発想が、
はい、でそれを接着してったっていうような流れですかね。
なるほど、はい、そっから広がったんですね。
だから当時のやつ見ると結構接着してないのいっぱいあるんですよ。あのボルトが入ってて、はいはい、頭パカッて開けるとそのボルト抜くと、はい、あの全部が断面図にバラバラになるの結構いっぱいあるんですよ、
は
い、
そっか、その接着して全部ギャッてやってから切り出すんじゃなくて一個一個枠みたいな感じで切り出して、はい、それをくっつけるみたいな手法だったんで、はい、バラバラになる
んですか。 そうじゃないと作れなかったんですよ。やっぱ塊から削ってくって彫刻家の仕事じゃないですか、
はいはいはいはい、
僕ら彫刻家じゃないんで、
はいはいはい、
その、まあ、そもそもやり方も道具も分かんないですから、
はいはい、
最初はだからそういうの削る時も棒ヤスリでゴリゴリ削ってたんですよ。でも果てしないんですよ、その四角からドクロの頭丸く削るとか、なんか鬼目っていうすごいごついヤスリがあるんですけど、まあ、足に挟んでガリガリやってるんですけど、はいはい、まあ、1時間経っても全然なくならないんですよおかしいなとか言って、
はい、
そしたらまあやっぱスケーターの友達が、はい、なんか広島サンダーって知ってるみたいな、こうやっぱみんな見かねて助言をしてくれるんですよ、
はいはいはいはい、
あの広島ウレタン塗料って知ってるみたいなでいろんな人にこう教えてもらって、はい、なんか徐々に徐々にクオリティが上がっていったんですよ。
あ、そういう感じで出来上がっていったんですね、
は
い、
まあ、最初もひどかったっすね。
あ、いやね、そっから本当にまあ、ちょっと僕とハロシ君も話したんですけど、ナイキの、ね、社長マーク・パーカーって人から、連絡があって、うん、ナイキのダンク その、ね、スケートのスカルプチャー作ったりとか、
はい、
そういうのが広がってベリックスのトロフィーを7年間とかしちゃって、何年
やったんだっけな、2012か3から7年ぐらいかな、だからまあ5、6年はやってるっすね、はい、
そうですよね、はい、ぐらい作り続けてたりとか、
はい、
本当もうあのハフのでっかいミドルフィンガーのもう超でかいやつ作ったりとかまで発展していくわけなんですけども、
はい、
まあここまで来たら大体どれだけハロシ君がすごいアーティストなのかっていうのは知ってる方も知らない方も
分かるかなとか言って、あの別にミドルフィンガーって別に誰かのものじゃないですから、まあ、ただ見て多分スケボーで僕もミドルフィンガー作ろうっていう人はやっぱちょいちょいいて、そういうのがまあちょいちょいいろんなスケートショップに置いてあるんですよ。
なるほど。
それを見るとあれハロシ君どこどこのあれ、うん、見たよって言われたら俺じゃないです
よ。いやでもそうなるっすよね。
なるんですよ。何気にあの、原宿の FTC ってあるじゃないですか、あれの看板は僕が作ったんですよ。FTC って書いてあるなんかあの金属が入ってる看板あるんですけど、
はいはい、わかります。
そう、あれオープンの時に僕作ったんですよ。
あれは原宿の、
そう、あと5050の看板とかも当時作ってたんですよ。カレーさんのところ、はい、はいはい、なんかそういうのはやりたかったんですよ。あの看板好きで、
はいはいはい、
でもスケートショップに物を置くのだけはやめようと思ってたんですよ当時から。
物を置くっていうのは、
あの例えばキーホルダーとかペンダントとか
商品を売る、はい、販売というか卸すというか、
はい、やっぱすごい当時から卸してくれって話あったんですけど、はい、なんかスケートショップに置いたら、まあ、僕らやっぱスケーターだったんで、はい、なんとなくなんかまあ僕ら自分たちのことよく分かってたつもりなんですよ、
はいはい、
5000円とか6000円もするペンダント買うならトラック買うわみたいな。
あ、なるほど。
だったらウィール買うわみたいな思うじゃないですか、
はいはい、
普通、
はいはい、
だからなんか6000円とか、まあ、今思えば別に安いんですけど、
はいはいはい、
もう3時間とかかけて6000円のもの作って、
はい、
まあ、半分ぐらい取られて入ってくるのなんて3000円ぐらいじゃないですか、
はいはいはい、
もうどんだけ努力して時給1000円なんだよとか思ってたんですけど
はい、はい、
でもやっぱり僕スケーターだったからすごいそのなんか台所事情っていうか分かったんで、
はい、そうですね、
スケートショップに置くようになったら多分これ生活できねえぞとは思ってたんですよね、
はいはいはい、
だからなるべくアパレルとかそういうところに置きたいなと思ってたんですよ、はいはい、できれば海外とか、
はいはいはいはい、なるほど。まあそのね、ハロシ君自体がすげえスケーターだったからかなりそのお財布事情分かって、
はい、
こっち側の意見として、いや俺だったらそうだぞみたいのをもう分かっちゃうから、はい、そこのトラックとかウィールとかデッキとかの並びにしたくなかったっていうことだよね、
は
い、
そうですね、まあ、その並びになったら魅力的に絶対トラックには勝てないと思ってたんですよどう考えても新しいトラックにするでしょみたいなでも思うじゃないですか
いやまあまあそれは確かに
そうです。やってたら、
そうですと、
スケボー真面目にやってたらペンダントなんていらないんですよ、はっきり言って。
はいはいはい、だから、うん、もうウィールがね、55mm で買ったのにもう 45mm になっちゃったから、
はいはいはい、
もうどうしても買い直しちゃいけないっていう時にはもうそれしかないですもん、
なけ
な
しの金を。5000円って相当な金ですからね、
っていうのが、はい、分かるっていう、はい、
デッキも買えちゃうじゃないですかブランクなら、ね、やっぱりまあスケートショップに置いたらもうダメだろうなとは思ってたんですよね、はいはいはいはい、
そこがなんかね、そう、この間話してても、もうちょっと広げたいなと思う、ちょっと話のところだったんですけど、原宿君がゴリゴリのスケーターなんですよね、本当。あの、スケート始めたのもなんかあれですよね、部活やめてみたいな言ってましたね。
そうです、そうです。もともとは中学の時に幼馴染と始めたんですよ。
はいはいはい、
なんか近所は、まあ、小学校から友達だった子が、まあ、近所の、あの、なんて言いますか、同じ学校じゃなかったんですけど、
はいはい、
もうそのまあ成長しててなんかまあ不良グループみたいになってくるんですよ、
はいはいはい、
でまあ
そうですよね、ありますよね、そういう図式というか、
そうそう、どんどん悪い子になっていって
どんどん悪い子、
まあそのまんまこうなんていうんですかね、あの暴走族とかになっていくかと思いきや、
はい、
途中で一回あのスケーターとかグラフィティっぽくなってくるんですよ、あのスーサイダル着てとか、
はいはい、
あのブロンズエイジ着てみたいな、
はいはいはい、
そういう
アメリカのカルチャー入って
た、全員バンダナ巻いてる不良軍団になってったんですよ、
はいはい、
でそれが初めて僕に突き刺さったんですよ。今まであの不良がやってることに僕なんか何の興味もなかったんですよ、
はいはいはい、
正直バカだなと思ってて、なんでこんなバカなことしてるんだろうこの人たちと思ってて、
はいはいはいはい、
でもそのスーサイダルの音楽とともにその人たちが僕にこうスケボーを持ってたのを見て、やべえ超かっこいいと思って、
はいはいはい、
これだと思ったんですよ。
それは来たんですね。
それだけ来て、
はい、
で幼なじみと一緒にあの駒沢公園でスケボー始めたんですよ、
うんうん、なんかそうですね、地元駒沢だって言って
ましたよね。はい、もう駒沢から10分ぐらいのとこなんで、
はいはいはいはい、
僕らの子供時代っていうのはだいたい駒沢公園なんですよ、 はいはい、だからなんかバスケ流行ったら駒沢行こうぜとか、なんかそう草野球流行ったら駒沢行こうぜってもう全部駒沢公園で済ませるんですよ、はい、元旦になったらあの体育館の上であれ日の出見ようぜとか、
駒沢の、は
い、もう20何歳ぐらいまで全部駒沢で済ませてたんですよ。
なるほど、はい、そこに全てが集約されてたんですね、
はい、待ち合わせも駒沢公園だし、
あ、はい、確かにもうランニングするんでも駒沢だし、はい、
もうデートも駒沢公園もう全員駒沢公園で済ませてたんですよ。
なるほどなるほど。
今のスケート広場の目の前にある大きい通りっていうか、
はい、
公園の中の大きい通りあるじゃないですか。あれがスケボーのメインだったんですよ。
ああなるほど。で通り挟んで売店とかあるところ。
そうです、はいはい、でそれのまあなんかあのなんていうんですかね、普通の王道なんていうんだろうな、そのフレッシュネスバーガー側がうまい人ゾーンで、下手になっていくほど内側だったんですよ。
なるほど。
だから僕らはもう一番内側でもううまい人たちから見えないぐらいのところでやるしかなかったんですよ。
なるほど。
ただその一番上の方の人がたまに様子見にプッシュで来てくれるんですよ、やってるみたいな。だからそれの先輩たちの中に友達の兄貴がいて、その人がまあそこそこうまかったんで、よく教えてくれたんですけど、やっぱなんか上下関係すごい厳しくって当時、まあ、あの頃のスケーターってすごい怖かったじゃないですか。
そうですよね。
あのこのポッドキャストでも散々みんな言ってたんですけどもうめちゃめちゃ怖い人ばっかだったんですよ。
駒沢とか特に多そうっすね、
はい、でやっぱそのチーマーの人とかそういうのがメインで結構怖い人がいて、はい
は
い、
見た目からしてみたいな、
はい、はい、もうほんとキッズみたいな、はい、だからもういきなりチンチクリンの僕らが始めてるから、もう最初にわー来て、はい、お前どうせすぐ辞めるんだからそのトラック辞めたら俺のなみたいな、全員予約してくるんですよそのウィール俺のねみたいな。
マジっすか、はい、
もう全員からロックオンされるんですよ。じゃあ俺絶対車持ってこいよみたいな、
辞めるんだから。マジっすか。
でも最悪だと思って、はい、おまけになんかその徐々にその僕の一緒に3人で始めたんですけど、はい、なんか生意気だって言われて、はい、見つけたら殺すって言われたりとか、徐々にこうメンツが減ってくるんですよ、
はいはいはい、
もう駒さんいけないみたいな。
あれですね、狙われるってやつですね。
そうなんですよ、はい、そういうのが徐々に増えていって、はい、まあ結構スケボーもなんか思ったよりつまんねえなみたいなっていうのを僕内心思ってたんですよ。
ああ、ちょっと上下関係、
この上僕ずっと部活やってたんですけど、はい、部活にあんまり上下関係なかったんですよ、中学の時。軟式テニス部だったんですけど、まあ、すげえ本気でやってたんですよ、
はいはい、
あの趣味もなかったんで、はいはい、軟式テニスを本気でずっとやってたんですよ、中学3年までですね、
はいはいはい、
でだからなんかそんな感じでやれるのかと思ったら、いきなりこう、はい、なんか縦社会に入っちゃって、はい、何これみたいな
ヤンキーと変わんねえじゃんかこれ。
そうなんですよ。なんかあとはなんかね、小学校の時喧嘩してたやつが先輩にいたんですけど、はいはい、そいつがスケーターになってて、
はいはいはい、
そのヒエラルキーの上の方にいたんですよ、まだからあいつ来たよみたいな感じもあって、はい、でめんどくせえと思って、そんな時に僕すごい鬼グリンチョして、
はいはい、
で高校の入学式僕松葉杖だったんですよ。したら僕スポーツ推薦だったんで、
はい、あその
軟式テニスで、
はいはいはい、
もう勉強するのやめてたんで、
あ
もうあのやっぱ一番なんかひどい学校に行くかスポーツ推薦しかなかったんですよ、
はいはい、
それであのスポーツ推薦で行ったんですけど、はい、松葉杖でできないからすごい怒られて、
はい、あ
ね、スケボーやめろって言われて
そうっすよ、ね、
でもうちょっと微妙だったんですけど、もう、はい、もうやめようと思って、はい、やめたっす、
は
い、ただその高校もすごい上下関係が厳しくて、
そこもまた
いろんなところから集まってきてるんで、やっぱスポーツ強いとこって、はい、いじめとかすごいんですよ。
あその上下関係とか
で、はい、上下関係も半端じゃなくて、
へ、
まあそれで一応3年はやったんですけど、はい、もう上下関係エバってるやつがすっげえ嫌いなんですよ。だからもうほとほと嫌になって、もうこんな世界嫌だと思って、はいはい、やめてしばらくした時になんかまたスケボーやんねみたいなことを、その幼馴染が、はい、まあ、なんかいろんなこうトラウマとかカルマを捨てて、はい、もう一度スケボー始めたんですよ。
あ、その彼もまたやめてたんですね。
その僕の幼馴染の残ってた一人も、まあ、パンチパーマとかになって、
あそっち
行っちゃったんですよはい、はい、でもう的にかけられて、はいはいはい、もうどこにも行けない存在になってたんですよ
なるほど。
それがこう解放されて、はいはい、そいつも自由になってたんですよ、はいはい、20歳ぐらいになって許してもらって、
はいはい、
で なんかヒロシスケボーやんねもう一回みたいな、はい、なって、はい、僕らでもう一度スケボー始めようってことになって駒沢公園でまたやりだした
んですよ。おなるほどなるほど。
その時駒沢ってスケーター全然いなくて、はい、流行ってなくって、
はいはいはい、
で浦さんとかああいう上手い人たちはもうよそ言ってるんですよ、はい、で駒沢にシーンが全くなくってそこで僕とか幼馴染とかでもう一度駒沢でカウボックスとか持ってきたりレール作ったりしてやり始めたんですよね。
へえ。
それがあの辰巳屋さんとかもいて、
はいはいはいはい、
まあ、あと昔の駒沢の人もちょいちょい来てくれて、
はいはい、
結構その時は僕らしかいなかったんですよ駒沢は。ただ徐々にあっちのスケートパーク側の方が BMX のところだったんですけど、あの路面の
ある SL 広場のところですよね、
はい、あそこがまあランプ作ったりとかみんなでしたりとかして、はい、ランプ作ったら路面きれいにしたいとか、まあ、そういう風になっててきっと多分スケートパークになっていったんですけど、ランプ作るぐらいでもう僕らは行かなくなっちゃったんでランプの後で。
へえ。じゃあでもその駒沢が冷え切った駒沢をこう再生に導いたのもちょっときっかけだったんじゃないですか。
そうなんですよ。僕らあの時相当いたっすね毎日
そうですよね、
はい、ず僕らしかいなかったですねスケーターは。だからスケーター見つけると嬉しくって、
あ
最初その3人ぐらいで始めた時に夜どっかでカターンとか音するとバーンとか言ってどっかにスケーターいるよとか言ってブッシュで探すんですよ、
はいはいはい、
すると明かりのあるところでオーリー練習してるやつがいると、はい、わーいとか言って一緒に滑ろうよとか言って
生存確認した仲間と
ちょっとずつスケーター増やして、で今体育館分かります？こういう、
はいはいはいはい、
体育館の周りでやっても全然当時は怒られなかったんですよ、はい、であの周りでみんな滑ってて、
そう
あの塔の上とかでも滑ったりとか
して、へえ、
であの頃すごい駒沢自由でみんなバイクで入ってきてたし駒沢公園の中、そうそう、あの大きい階段をモトクロスで飛び出したりとかしてたんですよ。
へ
え。もう何にも怒られないし、最高だったんですけど、今そんなことやったらマジで捕まりそうですよね。
そうですよね、大変ですよね、
はい、もうあの頃は本当自由だったんですよ。
そっか、じゃあ駒沢もこういうアップダウンというかそんなヒエラルキーができるほどの、はい、人数がいて、
はい、
まあ、その上下関係とか最初の頃は
そうですね、93年ぐらいですかねの時は本当にもうすごかったですね、スケーター多くて。
秋葉原とかだったらなんかそういう上手い人はあそこに座るみたいなあったようなのイメージありますけど、以外でもなんか駒沢とかでもやっぱそういうのがあったんですね。
あるんですよ、まあ、プラスすげえ悪いやつがいてそうなんですよ、後々、はい、知ってくんですけど、まあ相当悪い人がいたんですよ、はい
は
い
は
い
は
い、
なるほど、はい、そこから一回ブームが去ってというかみんながこういなくなって冷え切って、はい、でまた話君とかが二十歳ぐらいの頃、
はい、22、3ぐらいの頃が一番多分みんないた頃じゃないかな。まだあのはるかってあるんですか、
はいはい、方々、
はいはいはい、あいつがまだ小学生とかで来てたぐらいの時に僕らがすごいやってたんですよ。
あ、なるほど、はい、
そうなんですよ。
なんかその当時あのよく見ていたスケートのビデオとかこうどんなスケーターが好きだったんですか。
僕その現行のビデオが結構なんていうかもう飽きちゃってるっていうかいっぱい、はい、まあ、みんな、まあ、お金ないから買えないんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱ辰巳屋さんとかコピーしてくれるんですよでそれをみんなでコピーしたのを見て
それ昔からなんですか。
え、
昔からそうなんですか。
あ、僕らがですか。
いや、辰巳屋さんって
辰巳屋はあれなんですよ、ですね、当時はまだただの文房具屋で、
はいはいはい、
その後でなんかハワイに行った誰かがあのハワイに誰か行くって言ったらじゃあちょっとスケボー買ってきて文房具屋で売るからって言って、
はいはいはい、
スケボーを買ってきたやつを文房具屋で売ってたんですよ。
あ、そう
です。でそこからちょっとスケボー売ってかねみたいな、もう2代目になるの多分分かってたんで、
はいはい、
スケボー屋にしていこうと思ったんですよ自分の働く職場の人が。で徐々に徐々にスケボーを増やしてってやってたんで、
はいはいはい、
もうめちゃめちゃあのなんていうんですか、スケートショップとは呼べないような業態から始まってるんですよ、
はい、僕もね実は行ったことなくて。
あ、そうなん
ですか。まあ、あのすごい有名だから話とか知ってて、はい、こうビタ買うとなんかこう DVD コピーしたやつをくれるみたいな
めっちゃ違法なんじゃねえのみたいない
やでもそのなんか今ハロシ君が言われてた、はいはい、そのビデオをなんかコピーして見せてくれるとかっていうのは、はいはい、 そもそもそういうふうにこう趣味でっていうかそういうのが好きでやってたってことなんです
か。いやまあみんなやっぱお金ない
じゃないですか。まあ、やるけどその固定のやつしかやらないじゃないですか。
あげるっていう感じじゃなかったですかね。まあ、で
も貸すとか、
はいはいはい、回ってくるみたいな、
はいはいはい、
で友達ん家でみんなで見るとかやってたんですけど、はいはい、正直あんまりテクニカルなこと僕らうまくなくって、
はい、
そのなんかオーリーで高いの飛ぶやつが偉い的な感じだったんですよ当時。
そうですよね、
はい、いろんなその、まあ、トリックとかあるっすけど、
はい、
やっぱなんかオーリー高いやつが一番偉かったんですよ当時の駒沢では。
はいはいはいはい、
でやっぱちょっと価値観違うっていうか、で僕の中ではあの古いビデオがすごい好きで、
はい、
古いビデオをずっとディグってたんですよ、
はい、
で当時 YouTube ないから、
そうですよね、
なんか先輩からとかなんかちょっとしたこうところからその VHS とかゲットするしかないじゃないですか、
はいはい、
だからそれを結構苦労して僕集めてたんですよ当時、
はいはい、
あのノーコンプライとか知りたくって、
はいはいはい、ま
あはいはい、上の人があんまいなかったんですよ駒沢が。だたまに上手い人来るとなんか技教えてくださいって言ってなんか変な技教えてもらってみんな真似するみたいな感じだったんですけど、だから当時でも多分パブリックドメインとか あとアニマルチンとか、
はいはいはい、
ゾーラックで言うとゼロヒーローとか、
ああそれは知らない、
ああいうのとかを、まあ、ディグってゲットして、でアメリカ行ってもあのスケートショップ行って、なんか当時レイ・フローレスって分かります？
な
んかドクター&G ボーイズのメンバーだったレイ・フローレスって人がいるんですけど、
はい、
その人がベニスビーチでスケートショップやってたんですよ、
はい、
でそこ行ってなんか古いビデオ持ってないですかとか言うとこう出してくれるんですよ、
はい、5
ドルぐらいでこう CDR にコピーして売ってくれるんですよ。
で
そういうのを結構いっぱい買ってて当時、そうでなんかそれをなんかこう見て、あなんかこんなボンレスあんのかみたいなまたの下通すのかみたいななんかそういうのをやるのがすげえ好きだったっすね。
へ、はい、じゃあ割とその20歳とかそういう年になっても、はい、なってもっていうか結構その昔の80年代とかのトリックをこうディグって、
は
い、
その辺を
こう追求してたんです、
ね、なんか僕そうみんながやってることやるのがすげえ嫌だったんですよ。なんでかっていうと
そもそもなんですね、
みんながやってることやると絶対勝てないのがなんとなく分かってたんですよ。みんなすげえ上手い人ばっかだし、
はいはいはいはい、
なんかちょっと変わったことしなきゃみたいな、
はいはい、
でなんかあるじゃないですか、やたら高いところからボンレスで飛ぶやつとか、
はいはいはい、
それだけのやつとかいるじゃないですかすごい上手いわけじゃないけどみたいな、まあ、そういう発想で、
なるほど、
え何その朝みたいな、
はいはい、
いうのが好きだったんですよすごい。
あそういう、はい、そうなんですね、
はい、なんかすげえ変なことばっかしてましたね。
へ
え、だから途中で一回ボンレス君っていうあだ名ついたりとかしてたんです
けど、はい、そこまでやってたんですね。
そこまでやってたっすね当時。
でもその、ま、その2000年になったぐらいとかって周りはやっぱ結構かなりテクニカルなね。
そうですね、
もうちょっと回して遠赤に入る
とか、
そういうのも流行ってた時期ですね。
あの靴のターンが分厚くなってみたいな、
ね、
チャドマスカみたいな、
はいはいはい、
ああいう頃だったんですけど僕も全然違ったんですよ。
あそうなんですね、は
い、そうそう、だからそうだからヒロシャーみたいなあだ名になってったんです
よ。はいはいはいはい、スラッシャーから来る、
はい、
ヒロシの、
はい、
いやめっちゃ面白いですね
そうなんですよ。
なるほど、いやちょっとあのハロシ君の半生後半戦に入る前にちょっと曲を、
そのスーサイダルテンデンシーズのポジシッドトゥースケートって、
はい、
今かけたことありますかね。
はい、いや多分
かけてないかな
と思います。はい、Brought to you by Magical Mushrooms
Where's in the body?
そう、いや本当にもうスーサイダルとか本当持田君とかうちの社長の宮内とかすごい好きで、うん、大人になっても見させられて、
はい、
っていう感じですね。マジであの若い時にはあんまり通ってこなかったああいう感じ。
はいはい、
ハロシ君はもう追っかけまくって
なんか最初はあのやっぱガンズ&ローゼスとかなんですよ、
はいはいはいはい、
だけど そっから急にそのまあ近所の不良の子たちが、はい、まあ、パンテラとか、はい、そのスーサイダル聞き出して、はい、でそれで僕ももう思いっきりそっち側に行ったって感じなんですよね。でファッションと一緒にやっぱ入ってきたんで、はいはいはい、スーサイダルはでなおかつあのドッグタウンとセットじゃないですかスーサイダルって、はいはいはいはい、まあ、兄弟なんで、
はい、あ 兄弟
兄弟なんですよ。あのマイク・ミュアって、はい、ボーカル と、レッドドッグっていうそのドッグタウンのボスがいるんですよ、ジム・ミュアっていう、
はいはいはい、
その人は兄弟なんですよ。
あ、そうなんですね、は
い、だから、うん、こうなんていうんですかね、パンクとスケートとかがこうミックスされた、
はいはいはい、
最高の形をあの人たちはお届けしてたわけですよ、
兄弟で、
はい。でしかも初期の方のグラフィックを描いたのってランス・マウンテンで、
あ
そういうのとかもまた若い小さいランス・マウンテンが描いてたっていうのも、
はいはい、
めちゃめちゃいい話ですよね。
あ、はい、そうなんですね、は
い、だから僕すごい、まあ、大人になってからよりもっと細かいディテール自然につれて大ファンになってて、
はいはい、
そうで僕すごい今ジムさんと仲いいんですよ、そのドッグタウンのボスと、
はい、ジムミューアさん、
はいはい、ジムさん家行って一緒にスケボーシェイプしたりとかして、
おお、
そうすごい仲良しになったんですよ、
すごいっすね、
はい、だからあのなんていうか子供の頃聞いてただけだったけど、
はい、
今はちゃんと、まあ、付き合うようになって、はい、
そうなんですね、兄弟だったんですね。
そうなんか西海岸って、まあ、そのなんていうのかな、あの かっこいいパンクバンドみたいなのすげえあるんですよ、まあ、スラッシュメタルですけど、
はいはいはい、
だからなんかベオウルフとかエクセルとか、
あエクセルは、ね、はいはい、あのポゼストの若さんとかがすごい仲良くて、は
い、そうですね、はい、ああいうなんかこう、まあ、ウェルカムトゥーベニスっていうアルバムとかもあったんですけど、はいはいはい、なんかそうい こうセットっていうか、はい、そのカルチャーがセットでこうやってきてやられちゃったみたいなとこはすごいあったんですよね。
なるほどね。じゃあやっぱそういうベニスとかそういうカリフォルニアウェストコーストの不良文化みたいなところが結構芯にあるっていう。
そうなんですよ、それやっぱすごいハマっちゃって、
うん、
あのそうですね、初めてアメリカ行ったのも、ロサンゼルスだったんですね、はい、
何年ぐらいですか。
あれ何年かな、でも2002年とか3年ぐらいだと思うんですけど、スケボーで何か作り始めた時に多分、はい、アメリカってどんな感じなんだろうと思って行ったんじゃなかったですかね、確か、はい、
じゃあもうフラッと旅行がてら、
いやもう、いやもうその時にはスケボーで何か作り始めてたんで、
はいはい、
まあ、それも持ってたんですよ。
あ、なんか納品しに行くみたいな、
はい、いやもう全然何の当てもないんですけど、とにかく、ま、持ってて、
はいはいはい、
まあ、とりあえずその消火栓オーリーで飛びたいっていう目標はあったんですよ。
あー、なんか言ってましたね、消火栓が好きだったからっていう、
は
い、
とにかく消火栓がどんぐらいの高さなのか知りたく
て、はいはいはいはいはい、
やっぱ縦コーン次ガードレールみたいなあるじゃないですか、僕の中でガードレールまでは飛んでたんですよ、
はいはいはいはい、
だけど消火栓みんな飛んでるじゃないですか、
飛んでますね、
縦コーン誰もアメリカのビデオで飛んでないし、
はいはいはいはい、
消火栓ってどんだけできるんだよみたいな、
だいたいそこにもう常設であるし、だいたいバンクがついてたりするじゃないですか、
そうそうそうそう、
でロニー・クレイがバックサイドヒルで飛んだりとか、
わかんないんですよ、はい、でもね各あの場所によって高さって全然違うんですよ。あのニューヨークとか行くと特に埋まってるんで、
消火栓が下
に、消火栓がその道路の拡張とかいろんなのによってあのもう半分以上埋まってる消火栓とかめっちゃあるんですよ、
はいはいはいはい、
だから消火栓飛んだって言っても半分ぐらいちっちゃい消火栓のこともあるんですよ。
なるほど、
はいはい、LA は大体出てるんですけどね、
はいはいはい、
ニューヨークは結構な確率で埋まってるんです
よ。なるほど、
はい、だから簡単にこう消火栓って言っても高さ一律じゃないんですよ。
あ、
まあ後から知るんですけど、
はいはいはい、
その彫刻作ろうって思った時にあの消火栓計測して、
はいはいはい、
まあ、大体こんぐらいかっていうのを、
ね、
知って、
は
いはい、そう、その前に僕ニューヨークの消火栓1回彫刻で作ってるんですよ、
はいはい、このハフ関係なし
に、ハフの、ショーの前にですね、
はいはい、
ニューヨークで初めてやったショーで消火栓作りたくって、当時ニューヨークに住んでた渋谷ゆりってカメラマンがいるんですけど、
はいはいはいはい、
そのゆりちゃんにちょっと悪いんだけど測ってくんないって言って、
お
全部計測してもらって、それと写真をもとに彫刻作って、
はい、
あのまあ、最初のショーのニューヨークの消火栓作ったんですよ、2011年かな、そうそう、 まあ、その時にあのスティーブ・ロドリゲスが来て、
はい、
あのなんで飛べねえのかよって言ったんですよ。でその時にあショーに置いてあるその消火栓を、
はいはいはい、
でこれ何飛べないのみたいな、
はい、
時にさすがだなと思って
飛びたい
やっぱ消火栓あったら飛べないって話になんないよねと思ってその時にあの次のハーフのショーで、
はい、
あの消火栓作ってみんなで飛ぶオーリーコンテスト やった方がいいよって話をキースにして、
はいはいはい、
そうそうで作るようになってったんですよ。
じゃあ そもそもなんつうんですかこう消火栓マニアだったっていうか
いや消火栓マニアっていうよりオーリーにめちゃくちゃこだわったんですよ。
わかるわかる、あの、はい、僕の中でその対象物は、はい、ピクニックテーブルだったんですよ。
ああ
どうしても
あ長いじゃないですか、
あのまあ、飛ぶとかっていうか、うん、滑ったりとか、
はいはいはいはい、
とにかく感じたいというか、
なるほどなるほど、
それが林くんはその消火栓だったってことですよね、は
い
は
い、そうですね、そうですね、
まあ、アメリカ初めて行った時のアメリカの目標の一個に、はい、まあ、あれを飛ぶとか、
はいはい、
まあ、見るとか、ね、感じるっていうのがあったわけですよ
ね。もうまずあったっすねあのピクニックテーブルは確かに存在は認識してたんですよ、はいはいはい、あのディーオンとか、
はい、
めちゃくちゃやってたじゃないですか、
は
い、
やってました
やってました。あれは無理だなってのが分かってたんですよ。横でも縦でもあれは無理だなとは思ってたんで、はいはい、ただあのそうピクニックテーブル、あのロドニー・ミューレンが日本に来た時に、
はい、
あれの上でノーズマニュアルってノーズインポッシブルアウトをレイクしたんですよ、
はいはいはい、
それそ
マティックス
のマティックスのやつ、はい、あれを辰巳屋さんたちと一緒にあのロックス見に行って、
はいはいはいはい、
でまあ僕やっぱ変なこと好きだったから、はい、ロドニー・ミューレンめちゃくちゃ好きだったんですよ、
はい、
だから正直そのダークスライドみたいなとかああいうもう変な飛び道具みたいなのばっか期待したんで、でもあのピクニックテーブルあそこ持ってきてたじゃないですか、
はいはい、
あのサイズ感見てまあこれは無理だなとは思ったんですよ。オーリーに飛ぶの
は
僕のスキルではですけど、
はい
はいはい、まあ、あれもすごかったですよね。マティックス
あのマーク・ジョンソンとか
で、はい、ですね、そうそうそう、あれすごかったですね。あの運営会社でその後僕アルバイト始めるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、でそれをきっかけにっていうか
あれを見てでそのまあ運営会社がいるんですよね、
はいはい、
あのマティックスの T シャツが当時あって、
はい、
そのイベントの T シャツで後ろで空手キックしてるんですよ、
はい、
で空手キックのマークが入ってて
なんか水色の T シャツとか
いや赤いんですよ
赤
その、ね、イベント用のやつは、
はい、
で背中に空手キックと新岡田とかマーク・ジョンソンってみんな書いてあって、
はいはい、
あの T シャツ欲しいなと思ってたら、
はい、
知り合いがその、運営会社で働いてたんですよ、
はいはい、
で声かけたら、
はい、
お前も働くって言われてもう働く働くって言
ってっす、ね、
でそこから僕そこでその運営会社でアルバイト始めたんですよ、
あの
イベントの設営会社です、そしたらスケボーのイベントそれっきりであ もうそこから急になんかなんか米軍基地の解放とか、
はいはい、
そうプロレスの設営とか
おーお
ーそういうのになってくるんですけどだからスケボーの仕事その後一回もなかったっす
なるほど、それ見てうわーってなって入ったのにその後
スケボーの仕事はあれだけだったっすね。
釣った魚に餌やらない状態になっちゃったんです
ね。そうなんですよ、
そんなことあったんですね。
そうなんですよ、でもあのイベントやっぱすごい僕ら衝撃で、うん、
覚えてます
ね、はいはい、嬉しかったっすね。
そうですね、はい、いや、まあ、そうピクニックテーブル
の消火
栓の
話がちょっとずれちゃ
った そう、はい、そう僕も行ってあのピクニックテーブルは小学生用と中学生用と高校生用と何個かあるんだなっていうのはそこで認識したんですけど、それが原宿のそのニューヨークのやつは埋まってるとか
そう
っていう同じ感じですよね。
そうですそうですそう本当に消火栓は結構こだわって当時、
うん、
いろんなブランドとかメーカーの時代とかも結構書いてあったりするので、
はいはいはいはい、
そういうのすごいチェックしたりとか、はいはい、メモったりあのドローイングしたりとか、
はい、
あのロサンゼルスとかいろんなところでやってたんですよ、
はいはいはい、
そうおばちゃんに汚いから触んない方がいいわよってすごい言われたりして、
消火栓そのスケートボードの廃材で結構作りました、
はい、ですねいや2個っすかね、でも大きいの
リアルサイズのやつは、まあ、その一番最初にその飛べねえのかよ、スティーブ・ロドリゲスに飛べねえのかよって言われたやつと、
はい、ハーフ用にちょっとずつ高さを上げられるやつを作って、それ以降は作ってないですかね。あとはブロンズで彫刻作品で作ってはいるんですけど、
はいはいはいはい、
スケボーで作ったのはその2個で、もうそれ以上作ってないですね。
なるほど。
なんかその後にもキースにあのなんかサンフランシスコ店できるから サンフランシスコの消火栓作れよとかいろいろ言われたんですけど、はいはいはい、もう結構作りたくなくなっちゃって嫌だなと思って
やっぱ大変ですよね、
はい、結構大変なんですよ、
まあ、形もこうボコボコしてるし、はい、何個か突起物とかあるし、は
い、しっかりやっぱあとしっかりちゃんと同じの作んないとやっぱダメじゃないですか、
まあそうです
よね、あの母国なんで、
はいはい、
だから結構気使うんで、まあ、あんまやりたくないなあとあんまお金くんないしなと思って
もうそこも
そうなんですよ、まあ、やっぱ友達なんで、
はいはいはいはい、
僕らの仕事ってすごいこうなんていうかあんまり仕事仕事してないんですよ、契約書もないし、
あ、そうなん
ですね、普通に携帯であのロサンゼルス店オープンするからなんか作ろうぜみたいな、
はいはいはいはい、
でっかいミドルフィンガーどうみたいな、
はいはいはいはい、
と思って、はい、なんかそんな感じでどんどん進んでっちゃうんで、
いやね、そのでっかいミドルフィンガーもこの間もちょっとあの別のところで話しましたけど、はいはい、どのぐらいだ、本当人の身長サイズぐらいあるでかいやつ、
ね、よりでかいですね、はい、
あ、はい、でハフのロサンゼルス店、あれフェアファックスとかですか、
はい、そうですね、
にあって、で去年だか一昨年だか の, そのブラックライブズマターって黒人 の, その暴動があった時に、はい、店に、
うん、
ボードでバーみんな入って倒されて、はい、中指がボキって折れて、
はいはい、
でその中指をハフの店員の子が取られないように抱きしめて守ってトイレの中にいたみたいな話聞きましたよね。
そうなんですよ、
はい、その話もすごいですよね。
そうだ、あれも本当になんか急に僕の携帯にすごい着信っていうか、まあ、その時僕なんか巻き割りしてて、
巻き割り、
はい、で
巻き割り、
そう、山梨の山奥で巻き割りしてたんですよ。その、ま、巻きって割り出すとやっぱ2時間ぐらいずっとやっちゃうんですよ、
はい、斧で、
はいはい、でまあ何かもう汗だくで戻ってきたらものすごい着信とか何か何て言うんですか、
はい、
あのインスタグラムのやつが来てて、はいはいはい、これなんかすごいこと起こってるぞと思って、はい、見たら、まあ、あのどうやらフェアファックスの通りがブラックライブズマターで何、
は
い、か襲撃されたみたいな感じで、はい、まあ、折れた、折れてるというか、もうどうなってるか分からんみたいな感じだったんですけど、こうどんどんこうアップデートした情報が届いてくるんですよ。中指あったみたいな、盗まれてなかったみたいな、なんかそういうのあってって、まあなんか僕もやっぱ状況が分かってくるっていうか、ニュースでなんか車に火ついたりしてるし、目の
前で、そうですよね、すごい暴動でしたよね、
はい、いやあれびっくりしましたね。
でもなんかそこからまた発展したんじゃないですか、その、
はい、そう、それでなんかまあ、キースとその時やり取りしてたんですけど、なんか向こうもなんかどうしたいみたいなことすげえ聞いてくるんですよ。
どうしたい、
うん、これどうしたい
折れちゃったけどどうしたい、
直したいみたいな感じで聞いてくるんですけど、はいはい、なんかまあその転がってる絵しか見てないんで何とも言えないんですけど、
はいはい、
中指なくなっちゃってるってことはフィストじゃないですかみたいな、
はいはいはい、
なんかあのブラックパンサーのマークとかフィストだし、
はいはい、
やっぱこうブラックライブズマターのそれであの中指が折れてもフィストは残ってるぜみたいな、
はい、
こうなんかアイコニックなものになるんじゃないと思って、はい、これフィストでもやばくねみたいな、はい、メール送ったら俺もそう考えていたところだみたいな、はい、来て
それキース
嘘つけとかすごい思ったんです
よ。キースは危ないですか、それ、
はい、キースいつもそんな感じなんですよ、はい、
マジっすか、
それでやばーとか言って
俺もそう考えていた、
お前が直したいって言ったらあの尊重しようと思ってた、はい、でも俺もこの折れてフィストになったストーリーが絶対やばいと思ってた、でだよねって言ってそこで終わったんですよ、
はいはい、
そしたら次の日にいきなり T シャツデザインがこう出来上がって、ハフのサイトにバーンって出て、
次の日に
いきなりグーの形の T シャツがバーンになって、そこになんかこうなんかブラックライブズマターをあのハーフはあの応援してるみたいな、
はい、
まあ、実際あのハフって全然差別的なところなくって、
はいはい、
あの逆に黒人の前面とかめちゃくちゃ多いんですよ、キース、
はいはい、
あのキーナンとか、
あ、
やっぱ前面黒人だったりするんでよく分かってるんですよ、
はいはい、
なんて言うんですか、そのストラグルっていうか、
はいはい、
で僕がそのなんかあのライオットでそうなっただろうって言ったんですよね、
はい、
ライオットで壊されたんだろうって言ったら、はい、違う、プロテストなんだって、
間違
えんなって言われたんですよ、
はいはいはい、ライオットではない
と、で僕にとってはいやこんなのただの暴動でしょって思ってたの、はい、だって白人だって超いいんじゃんと思って、はい、でもキースはすごいその運動をちゃんとリスペクトしてるから、うん、いやこれはプロテストなんだっていうか、うん、の結果不幸にも折れちゃっただけだっていうか、
うん、
だから、まあ、まあそういうスタンスの人なんですよ彼は、
うん、
でそれ僕もすごいキースのこと好きでとは思ってたんですけど、はい、もう次の日に何も言わずにそのグーの T シャツバーン出て、と思って、
早いっすね、
はい、でもうこれを全部 寄付するぞみたいな感じになって、で、はいはい、僕もデッキじゃあ作るかみたいな感じでもう一気にバーってやってたんですけど、はいはい、お互い聞かないんですよ、なんか何するとか言うのも、
はいはいはい、
もうなんか勝手に僕のグラフィックのデッキ作ったこともあるんですよ、はい、なんかアメリカ行ったらなんか僕のグラフィックでスケボーのデッキが100枚ぐらい積まれてる時があってあれこれ俺のじゃん、なんでこんななんのって言ったら、お前に言ったら作らせねえだろみたいなと言って怒ってるとかあるんですよ
聞いたら断られそうだから勝手にやっちゃうみたいな、
はい、そうなんですよ、あれかね、そう、本当そういうタイプで、だけどなんかまあ僕らのリレーションシップがあるから、はい、多分成立してるんですよね、うんうん、で彼もそれをやっぱ、ね、分かってるっていうか、
はいはい、
そう、あの人すごい面白い人だったんですよ、
うん、なんかやっぱりこう日本人のから見てると、日本人の一スケーターから見てると、はい、キース・ハフナゲルってやっぱりオーリーが高くて、
はいはい、
なんかこうクールな感じで、はい、ジェントルな感じで、はい、なんかものすごいクリーンなイメージで、
はいはいはい、
分かんないけど、
はい、
なんかまあ曲がったこととかもしなそうだし、
はい、
みたい な そういうイメージは、
まあ、物静かなイメージあるっすよね、
はいはい、僕らの代っていうのかな、はい、その昔からキース・ハフナゲルを見てきたスケーターっていうのは、
はい、
少なからずそういうイメージあるんじゃないかな、う
ん、なんか僕らの世代って多分オーリーやっぱかっこいいやつもう全部かっこいいみたいなとこあるじゃないですか、
そうですね、さっきも言ってましたよね、は
い、その中でやっぱキース・ハフナゲルのオーリーってもう神様じゃないですか、
別格
っすよ ね、 別格っすよね、はい、あのフローとか、
はい、
で本人も言ってたんですよ、なんかあのバンクでこうふわーってオーリーするあの感じを俺と同じ感じを分かってるやつはそんなにはいないだろうみたいなこと言ってて、今のスケーターでもみたいな、
なるほど、
それぐらいなんかこだわりがすげーあったんですよね、オーリーにもあの人だから僕もすごい、ま、好きだったんですよ、
はいはい、
あの会うまで、あ、まあ、はい、会って嫌いになったわけじゃないですけど会うまで僕の、はい、思ってるそのキス・ハフ投げるイメージはあったんですけど、
はいはいはいはい、
あってどんどん壊れてって
なるほど、
やっぱみんなめちゃくちゃ不良なんですよね、
あっち
の人って、
はいはいはいはい、
でもちろんその、まあ、どんどん好きになっていったんですけど、はい、まあ、僕の思ってるキース・ハフナゲルでは全然なかった
ですね、はい、
なんかめちゃくちゃ酒飲むし、
はいはいはい、
まあ、結婚する前なんですけど、
あ、結構酒飲むんですね、
めちゃくちゃ飲むんですよ
そうなんです
ね、でなんかね、その時は僕とキース・ハフナゲルとジェイソン・ディルと、
はい、
誰だったかな、
いや、
もうみんな結構スケーターでハリウッドで飲んでたんですよ、
はいはい、
でもうベロッベロになって、
はい、
もうベロッベロなのに車なんですよやっぱ、まあ、LA だからあるじゃないですか、はい、まあ、
そうですね、ウーバーとかが出る前の時代
だったら、はい、そう
なん
ですよ、で車で2人で帰ろうとしたらちょっと腹減ったからあれハンバーガー食ってこうぜって言うんですけど、はい、もうお腹パンパンなんですよゲロ吐きそうなぐらい、
はいはい、飲んでる
なのになんかそういうことするんですよ、
はいはい、
でとか言って、まあ、ハンバーガー行くともう頼んでくれるんですげえの来るんですよ、
はい、
で
アメリカサイズの、まあ、
ちょびっとだけ食って持って帰ろうと思ったらなんかおめえブッシーかよみたいな全部食え男だろみたいな
Can you SSY?
めちゃめちゃ言ってくるんですよでも気合で食ってもう気持ち悪いよと思いながらで車乗ると今度はもうほんとベロベロなんで、
はい、
もうベタ踏みで行くんですよ、もう
アクセル
大体、
はいはい、
なんかあの大通りと大通りの間って5番の目じゃないですか、
はいはいはい、
あのロスって、
はいはい、
でこのクロスしてるとこって徐行して、
はいはい、
また行ってじゃないですか、
あの信号ないとこ、
はい、信号ないとこは、はい、あれベタ踏みで端から端まで行ったんですよで、まあ、マジで死ぬかもしれないじゃないですか、
そうですよね、
はい、もういきなり行くぞみたいな感じでベタまでブーンやって、
はい、
もう背中ビトーンのついてキャーンって言ってもうゲラゲラ笑ってるんですよ
やばいっすね、
マジで死ぬわと思ってあ、なんかそういうようなことばっかしてましたね、こうむちゃくちゃ
全くイメージにないというか、
そうですね、めちゃくちゃむちゃくちゃだったっすね、
めちゃくちゃむちゃくちゃだった
っすね、むちゃくちゃだったっすね、むちゃくちゃなのになんか帰りに、はい、まあ、僕がそのまあ、モーテルだったんですけど当時、はいはい、もうフラフラになりながら、はい、モーテル帰ろうとしたら待てみたいなこと言って、はい、後ろのトランクバコーン開けて、
はい、
僕が欲しいって言ってたバックパックとか投げて起こして、はい、これ持って帰るみたいな、はい、とか言ってこれ俺が欲しいって言ってたやつじゃんみたいな、もう黙ってドラみたいな、すげえかっけーみたいな
そうっすね、
こんな感じなんだアメリカみたいな、
いやそういうなんかカルチャーショックっていうか、聞いてるだけでもなんかちょっとワクワクドキドキ、
は
い、嬉しい感じが
しますね。アメリカやっぱなんかそういう、まあ、僕にとってのアメリカって やっぱちょっと気さふなげるなんですよ。一番付き合った人があの人なんで、そうだからなんかスポンサーとかそういうのも僕、はい、まあハフだけなんですけど、はいはいはいはい、その時もなんかハフ以外のスポンサーをつけてくれるみたいな、あなんか大きいコラボの話があったんですよ、はい、ハフのイベントの後に、
はいはいはい、
でその時に一応キースに相談したら、あのそこはお前のこと一瞬だけそのコラボで盛り上げてくれるけど、その時だけだぞって言って、はいはい、俺はお前のこと一生サポートするからなって言ったんですよ。だから俺が生きてるうちは俺らファミリーだからみたいな感じ言われた時に、はいはい、ああもう俺ハフにしようと
思って。ああなるほど。
そう本当にそういう感じなんですよ。
でもそれってちょっと言ってまずかったら P でもいいんですけど、
はいはい、
そのあったコラボの話ってそれってめちゃくちゃやばい話ですよ、ね、
そうでもハフのイベントの会う次の日なんですよ、
はいはいはいはい、
あまりにもそのイベントが盛り上がったんですよ本当に、
はいはいはい、
でハフってまだちっちゃいブランドで、はい、それがもうその一晩すごかったんですよ、はい、もう警察来てそのブロックパーティー止めちゃうみたいな、はい、LA のなんか外れの方にあったハフのウェアハウスでやったんですけどそのイベントを、でトミー・ゲレロが来て、はい、まあ、ライブをやってもらったりとかいろいろして、
はいはいはい、
まあ、LA ってなんかビッグパーティーに従うんですよとにかく、
うんうんうん、
そのイベントを、
はいはい、
でもうドッカンやって人半端なく来て警察来て、はい、二度とそこではパーティーできないみたいな感じが成功なんですよね、
はいはいはい、
僕のイメージで言
うんですけど、そうですよね、
はい、まあそんなんやったんですけど、
はい、
あれ何の話でしたっけ、
そのダンクから話
したっていう、 その次の日にいきなりナイキから連絡が来て、あのハロシダンク出そうよみたいな、
はいはい、
でもう全部持ってこうとしてるんですよ。
あ、そのパーティーでこう成功したみたいなのも知っててとか、
もう全部知ってるっす、
絶対。なるほど。
でいきなり
その時ハロシ君もあれですよね、あのそのナイキのダンクマーク・パーカーともつながってて、
そうですそうです、そういうふうに、もうナイキのダンクもやり終わった後で、はいはい、それを1年後ぐらいにそのイベントやって、はいはい、そのイベントの次の日にその話が来たんですよ。
で、政治が動いてますね。
そうなんですよ。だから僕も、はい、うわやりてえと思うじゃないですか。普通
そうです。いや絶対そうです
よ。あの当時で僕ダンクリリースしたらどうなってたんだろうとかやっぱ今でも思いますし。
ね、
でキースにその話をしたら、
はい、
キースめちゃくちゃ嫌いなんですよ。あのサンフランシスコのお店の時にとめちゃくちゃ喧嘩してて。
あの、
はい、スニーカーショップの時です、
ね。はいはいはい。
でめちゃめちゃ嫌いだけどもうで。ちょうどそのタイミングでハフもスニーカー始めてたんですよ。
あ、その自分のブランドとしてたんですよね、
はい、ハフでスニーカー始めてたんで、
はいはい、
あの僕がいきなりスニーカーでどっかやるっていうのも言い出す空気でもなかったんですよ、
はいはいはい、
スニーカーぶち上げた感じだったんで、
はいはいはい、
ハフも、
はいはいはい、
でそれを聞いたらやっぱ、まあ、ちょっと一瞬顔を曇らせてふざけんなよってみたいな怒ってて、
はい、
でも、はい、お前がやりたいなら尊重するって、まあ、絶対言うんですよ、はいはいはい、やめろとは絶対あの人は言わないんですよ、
はいはい、
だけどお前がやりたいならやっていいけどね
けども
俺は一生お前のことサポートするけどねみたいな、
はいはい、
いやこれ案に僕やったらねえけどねみたいな空気なんですよ。これ絶
対イコール、
ね、これ絶対ないでしょと思って、
はいはい、
まあ、それでもうそこからずっとハフですね。
なるほど、はい、なるほど、
そうなんですよ。
そっかそっか、いや他はお前のことをそのコラボだけで一発で折るかもしれないけど、
はい、
俺は一緒だぞと、
はい、あれ多分キースはそのジョン・カーディエルとアンタイ・ヒーローとかそのバーンズとキャバレオとか、
はいはい、
そういう本当にいいスポンサーっていうのはそのなんか ライフタイムサポートなんだっていうか、その一時売れたからこの人をサポートしようとか、
はい、
あのスポンサーしようって今普通にあるじゃないですか、はい、当然、
はいはいはい、
でもそうじゃなくってやっぱスポンサーとかサポートっていうのはそのもう人生丸々パッケージだからっていうか、
はい、
ファミリー以外でサポートすんなよっていうスタイルの人だったんで、
なるほど、
あの段階でもそう僕をサポートするって決めてくれてたんですよ当時。
なるほど。いやそっか、でも確かに本人はそんなにコロコロスポンサーをこう変えるようなタイプではない
というか、そうですね、ずっとリアルだし、
はい、ね、もう リアルですもんね、
はいはい、まあ確かに靴は、ね、DBS からとか、
はいはい、
DC から DBS とか変わってるけど、
はい、
でもやっぱりねなんかちゃんとしてるんですよあの人って、そういうとこ、
はい、サンダーだったりとか、
はいはい、そうだからデラックスとそのキースの関係もやっぱりすごい、はい、なんていうか
ライフタイムサポート、
そうそう本当にそうだったんですよ。だからもうキース あのキャリアもほとんど終わってたんですけど、
うん、
まだリアルからデッキ出してたし、
はい、
だからシンスデイワンっていうビデオがあったんですよ、
はい、
当時、
はいはいはい、
その時が多分ラストパートだったのかな、
コンクリートを移してこうバーっていく
やつ
ですよね、はい
はいはいはい、 あれ、そう、あれもやっぱり、自分のもなんていうかな、限界まで来てるのにリアルがサポートしてくれてるって思ってたんじゃないかな。
だからやっぱそれに応えて、
はい、でそういうのが好きだったんですよ。人をちゃんとサポートするっていうのが、はいはいはいはい、そうだからずっとやっぱ考えてくれて、僕のこととかキャリアとか、どうすれば僕らが有名になれるかとか、
はいはいはい、
そうだからいきなり、お前インスタグラムって知ってるかとか言って、はいはい、なんかこれから来るからやった方がいいぞって言われて、当時インスタグラム始めたのもキースが2010年ぐらいに、はい、これ今からやれって言われて、おいって言って、
はい、って言って
始めたんですよ。
熱い。
そういうとこやっぱすごいあったんですよね。
かなりライフタイムサポートしてくれてたんです
よね。そうなんです。だから死ぬ間際もその俺に骨壺を作れっていう連絡が来たのも、
それは
やっぱりもう最後の最後までなんか俺に関わらせてくれるんだなと思って、やっぱそういうのを本当びっくりしましたね。
なんかその原内くんからちょっと前にその話聞いた時に、はい、そのキース・ハフナゲルが、まあ、自分の指揮をもう分かっていたから、はい、原内くんに俺に骨壺を作れって連絡したってことですよね、はい、だからもうその死んでももう一緒にいようというしてくれてるなんか心意気というか、
はい、
すごいですよね。
いやすごいなと思いましたね。
それってやっぱもう病気になって自分のこう指揮を分かってたってこと
ですか。いやもう完璧分かってるぐらい具合悪かったんですよ。なんかまあ、がんになってたのはみんなもうその時には知ってて、うん、でその前年ぐらいに僕も、まあ、会ってご飯とか食べてたんですよ、ロサンゼルスで、
うん、
でもまあなんかね大丈夫かなと思いきや、なんか今から病院行くん、サンフランシスコの病院行くんだとか言ってて、うん、なんか完治してないのかなって思ってたらやっぱ、まあ、どんどん悪くなってっちゃったみたいなんですよ、
うんうん、
そうそう、でもそう、そこまでやっぱ関わらせてくれるんだなっていうのが、なんていうかまあ言ったら僕のキャリアにもなるじゃないですか、はい、それを作ったってこともきっと多分それ彼はそこまで考えてなんかやってくれたのかなと思って。
実際作ったんですか。
あ、作ったっす、作ったっす、はい、作って、はい、キース・ハフナゲルのこのどんぐらいでかいんだろうとか思って体でかいし、
いや骨も絶対太いし、そういうこと考えながら作るって結構すごくないですか。
聞けないんですよ。すいません、何月ぐらいに納品すればいいですかって聞けるわけないじゃないですか。
そう
です
ね、
あとそうですね、どんぐらいの大きさが必要なんですかねとかもう聞けるわけないじゃないですか、もう全てにおいて。
そうですね。
でもその話あった瞬間に困ったなと思って、
はい、
骨壺ってどんぐらい大きいんだろうと思って。
そう
っ
すよね、
はい、すげえ調べて海外のサイトとか、そうしたら XL とか L とか M とかあるんですよ、
骨
壺にも、
はいはいはいは
い、で絶対 XL だろとかすごい思って。
ハフ結構でかいですか。
なんかやっぱ骨太な感じなんですよ。 あるじゃないですか、清原みたいな、
はいはいはい、
なんか足すげえ太いスケーターいません、
はいはいはい、
なんかキョロッとしてないというか、
はいはい、背はそこまででかくないです
ね。大きくないし、まあ、若い頃は確かに何だろうな、割とスキニーな感じだったけど、はいはい、でもね多分足は相当太かったはずですね。だからなんとなくこれ骨の量半端ねえぞと思ってて、
そういうのを想像しながら、
はい、入んないんだったら余った方がいいよねとか、
まあそうですね、
すごい思ったっすね。
だいぶ
不謹慎なことばっか考えてたっすね、
はい、いやでもなんかそこまでね考えれる中っていうか、その死っていうものまでこう、はい、一緒にこう受け入れて考えれる中、
はい、
までの中だったわけですよね。
そうっすね、それはすごいありがたかったっすね。
いやーすごいっすね、まあ、日本人の中でもっていうか、なんつうの、その全人類の中でもこう一番近いような存在だったんじゃないですかね。本
当にいやまあどうなんですかね。ただまあ多分そのとにかく僕のことを考えてくれたんですよ、僕のキャリアとか、
うん、
そうだから今回僕ニューヨークでショーをやったんですけど、
はいはいはい、
それもまあ、彼のホームのニューヨークだったんですよ、
はい、
でそのギャラリーってすごい、まあ、いいギャラリーで、それが決まったって瞬間に僕やっぱもうキースに速攻メールして、俺はジブリ大地でショーやるって決まったんだぞって報告するぐらい、やっぱそれを誇らしく思ってほしかったんですよ、僕も。
あ、
なんかキースがサポートしてくれてここまで行ったんだぞってやっぱ僕もすごい言いたかったし、
はいはいはい、
彼にも自慢してほしかったんですよ、
はいはいはい、
じゃあショーをやる前に死んじゃったけど、でもやっぱりそういう関係だったんですよね。
なるほど。いやめっちゃ ちゃくちゃいい関係ですね。なんかその国境を越えてというか、なんかこうただのスケーターの友達というか、そういうのを超えたものがなんかあるなっていう。
ただほとんど僕英語ダメなんですけどね。この英語のダメさでよくそこまでの関係になったなっていうのが、それが一番個人的にもすごいことだなと思う
んですけど、すごいことだと思います、はい、スケートボードがなんとかしてくれるっていうか。
そうですね、もう初めて会った時こいつマジかみたいな顔してました
し
この感じで一人で来たのかみたいな。
マジですか、そんな、はい、
びっくりしてましたね。
そうなんですね。いや、なるほど。いや、そういうハルシ君もどっぷりというか、アメリカとかね、こう海外でアートショーをやるぐらいのこうアーティストになって、なんか感じることというか、その日本と、まあ、海外 の、 そのアートに対するなんか考え方の違いみたいなっていうのは結構まだ浅みたいな、
うん、アートありきなんですよ。
なるほど、
はい、壁があったら何か描けようよみたいなって思うじゃないですか、はい、あ、この壁いいじゃんとか、はいはい、だけど日本ってやっぱまずそこで描けられない一個のハードルがあるっていうか、もう根本的に、あの、まあ、それはまあ一例ですけど、まあ、根本的に全然違うですよ、うん、アメリカと日本におけるその、まあ、アーティストの立場っていうか考えとか、やっぱり特にストリートとかはもう一番違うですね、やっぱり
ストリート、
あのストリートのアーティストでなんていうか、まあ、日本人でバスキアになった人っていないじゃないですか、
あ、
やっぱりキース・ヘディングもいないし、言ったら、まあ、あそこまでこう伝説的になるっていうか、
はいはい、
そのなんていうのかな、
アーティストとして、
はいはい、やっぱり難しいんですよ、日本人がそうなるっていうのは、
はいはいはい、
だからやっぱり本場で認められないとどうしてもそのスタンダードになれないというか。
なるほど。そうですね、逆輸入とか、うん、まあ、もう普通に輸入とか海外のものが入ってくるっていうんだったら受け入れるけど、
はい、
日本でそういうふうな育ち方したら、はい、全然それは受け入れられないというか、もう途中で潰されちゃうぐらいの。
なんかちょっと AKB みたいな感じなんですよ。
AKB
日本の、あ、まあ、日本でおけるアートって、
はい、
国産を国内で消費してるっていうか、
あ、
だから国内向けコンテンツなんですよ、
はいはいはい、
でも僕らは別に国内向けコンテンツとして日本で作ってたわけじゃないけど、
はい、
海外に受け入れられるってすごく大変なことなんですよ ね、 やっぱり言葉の壁とか、
はいは
い、いろんなのもあって、
はいはい、
今は多分違うと思うんですよ、きっと、はい、インスタグラムとか、
はい、
Facebook とか YouTube とかで、はい、いっぱい宣伝できるけど、僕らの頃ってやっぱり、はい、もう鎖国してるようなもんですから、そのツールがないってことは、だからやっぱ日本から実際飛び出てあっちでアピールするしか、やっぱりそのグローバルに評価してもらうってことはできないんですよね。でどうしてもアメリカで評価されないとポップアートもストリートアートも、
はい、
やっぱちょっと強度がないっていうか、
うーん、
もちろんすごいいいアーティスト日本にもいっぱいいるんですけど、
はい、
やっぱりそう本場で勝負しないといけない。そう、あの僕がアメリカに行き出した頃にもうアメリカでちゃんと知られてる日本人のストリートの人は薄黒くんぐらいで
し
たね、はい、薄黒くんだけはやっぱりもうアメリカでスタンダードになってましたね、当時から。
そうなんですね、はい、なんかこう、まあ、海外とか行くでも日本にいるにしてもいろんなアーティストとこう交流があったりとか会うわけじゃないですか、はい、でまあ、もちろん全然スケートボード関係ないアーティストとかもいるわけじゃないですか、はい、なんかこうハロシ君が自分がアーティストでありスケーターであったがためにこう良かったことみたいな
っていうのはあるんですけど、
はいはいはい、
スケボーやってたからあのなんかうまくいってるっていうか、
あ、
はいはい、っていうのはやっぱすごいあるっすよね。
まあスケボーありきでアーティストになってるってい
うのは、はい、そうですね、
まあ、スケートボードの廃材で、
そうそうですね、
やってるわけだから、はいはい、まあそれはもちろん
そうですね、そうそう、もちろんそこはそうなんですけど、はい、なんかどうしてもなんかスケボー持ってるだけで割となんか友達って普通にできちゃうじゃないですか、
はいはいはい、
なんか全然止めてくれるし、
はい、
家とか、
うんうんうん、
やっぱそう、そこがなんだろうな、スケーターだからこのコミュニティにいるのかなとか、
はいはいは
い、っていうのはあるっすよね。これただのアーティストだったら多分なんかもっとみんな冷たいんじゃないかな、
あ、
いろんな人が、
なんか
お前スケボーやってるんだってみたいな感じだけで割と良くしてくれるじゃないですか、アメリカ
って。あ、そうですね、はい、だからそれは完全にもうスケーターであって良かったことっていうか、
そうですね、
でもまあスケーターやってなかったらアーティストにもなってないし、
そうですね、なんかまあ、はい、スケボーも割となんか当然のことのように、まあ、こんだけ長くスケボーに関わってると、
はいは
い、なんか俺スケーターっすっていうことすらもうはばかられるじゃないですか、はい、
まあ、そうですね、
はい、なんならもうそんなハードにやってませんし、
はいはい、
やっぱりなんかもう本当自然にスケボーがずっとあるから、
はい、
なんかそうスケボー云々って言われると困っちゃうっていう
か、もう本当当たり前の
そうですね、はい、もう本当普通に、はい、ずっとやってるから、ね、うん、難しいですよね。
なるほど、いや今日めっちゃいい話聞いたような気がします。いや、はい、本当にお腹いっぱいぐらいの、
はいはい、大丈夫でしょうか。
時間もいやあれなんですけど、ちょっとじゃあまあ最後にね、あのこれほとんどスケーターの方が聞いてると思うんですけど、なんかこうスケートを通じてアートやったりとかいう人に対してこう、まあ、アーティストでやっていくには何が一番重要なのかと。
なるほど。
これ僕じゃなくて松野さんが聞きたいって言ってる。
ですね、多分やっぱ続けることなんですよ。これはもう僕これが一番大事だと思ってて、
はいはい、
みんなやっぱ飽きちゃうんですよ、1,2 年で、
はいはいはい、
1,2 年って1,2 年の単位で見るとすごく長いじゃないですか、
はい、
だけど20年ぐらいやってると割と振り返るとあっという間なんですよね。だからやっぱ続ければ必ずなんとかなってるんですよ、
はい、
やっぱ20年アートやってる人で売れてない人っていないんですよ。だから2年やってダメで3年やってダメでとかで気づいたら10年経ってて、
はいはい、
ちょっとだけ売れてみたいな、
はいはい、
で20年やってるまあ大体売れてますから
、ね、なるほど、
はい、とにかくあのダメかなと思っても、
はい、
独学でも何のスタジオもなくても、まあ、10年20年やれば大体
辻褄が合ってます。
そう後から全部ついてくるんですよ、
はいはい、
やっぱどうせ生活なんかできるわけないじゃないですかスケボーやってて、
はい、
スケボーやってスケボー切って生きていけるなんてもうそもそもないんで絶対そう、やっぱでも、ね、やっぱ20年くらいやってるとなんか仕事になってるんですよ。
あんまりだね。
だいたいみんななんか子供の頃ってOG の人が来るとうわもう10年もスケボーしてるんですかとか思ってたけど、はいはいはいはい、今もう自分何十年スケボーしてるんだよ、ね、みたいな、
はいはい、
だからもう気づいたらあっという間に立ってるっすよ ね、
はい、はい、それに勝るものはないっていう、はい、なんかこのハロシ君の説得力とともにお別れしましょうかね。はい、もう僕らダラダラ喋ってないで、もう僕スケボーしかないんでスケボーします。
はい、僕も行きます
。
ありがとうございました。
本日のゲストハロシ君、
ハロシ君ありがとう
ございました。はい、ありがとうございました。Brought to you by Magical Mushroom Shut Up and Skate.